最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年2月22日日曜日、パーソナリティのはるかです。さて、2月22日といえば、日本では猫の日として親しまれていますよね。にゃんにゃんにゃんという猫の鳴き声の語呂合わせから来ているそうです。最近は猫用のスマートトイとか、 AI が搭載された見守りカメラとか、テクノロジーと猫の組み合わせもどんどん進化していて面白いですよね。ついつい見てしまいます。さて、今日のポッドキャストでは、そんなテクノロジーの進化の最前線から身近な開発のヒントまで幅広とお届けします。前半ではアメリカの関税をめぐる大きなニュースや、メタのメタバース戦略の転換について、後半では AI コーディングツールの使いこなし術、日本語に特化した新しい AI モデル、そしてクラウドフレアを使ったサイトセキュリティの話など、技術的なトピックを深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはアメリカから入ってきた大きな経済ニュースです。ダバージの記事、スコータスルールズ、トランプシズタラフィサーイリーガル、バットダファイトイズファーフロムオーバーからです。日本語にすると、最高裁、トランプ氏の関税は違法と判断、しかし戦いはまだ終わらないといった感じですね。これはアメリカの最高裁判所が、トランプ政権が課した外国製品に対する関税の一部を違法とする判決を下したというニュースです。問題となったのは、1977年に制定された国際緊急経済権限法、通称 IEPEA という法律の使われ方でした。この法律はもともとアメリカ国外からの脅威がある場合にのみ、大統領が国家緊急事態を宣言できるように権限を制限するためのものだったんですが、トランプ政権はこれを根拠に、カナダやメキシコ、中国などからの輸入品に高い関税を課したんです。これは前例のない使い方だったんですね。今回の判決で、この IEPEA を使った関税は違法と判断されました。ただし、鉄鋼やアルミニウムなど別の法律に基づいた課された関税は対象外です。じゃあ、これまで支払われた関税はどうなるのかというと、ここが非常に複雑です。判決では払い戻しの具体的な方法には触れられていませんが、反対意見を述べたカバノー判事は、財務省が輸入業者に対して最大で1200億ドル、日本円にすると十数兆円規模の払い戻しを求められる可能性を指摘していて、そのプロセスは大混乱になるかもしれないと述べています。ただ、最終的に関税を負担していた私たち消費者に直接お金が戻ってくる可能性は低いようです。この判決を受けて、トランプ大統領は最高裁を非難し、別の方法で追加の関税を課すと表明しています。専門家も、業界は当面の間高い関税環境が続くと予想すべきだとコメントしており、まだまだ予断を許さない状況です。このニュースは、政治的な決定がグローバルなサプライチェーンや部品を輸入している多くのテクノロジー企業にどれだけ大きな影響を与えるかを改めて示していますね。
続いてはメタに関するニュースです。テッククランチの記事、メタのメタバースリーブスバーチャルリアリティです。社名を Facebook からメタに変えてまで注力してきたメタバース事業に大きな戦略転換があったようです。記事によると、メタは同社の仮想世界プラットフォーム Horizon Worlds の焦点を VR、 つまりバーチャルリアリティからほぼ独占的にモバイルへと移行させることを発表しました。そして VR ヘッドセットである Quest のプラットフォームと Horizon Worlds を明確に切り離すとしています。この背景には、やはり巨額の投資に見合う成果が出ていないという現実があります。メタの VR やスマートグラス開発を担当するリアリティラボス部門は、なんと2020年以降で約800億ドル、日本円で10兆円近い損失を出しているんです。この数字は衝撃的ですよね。 最近ではこのリアリティラボス部門で約1500人の従業員を解雇したり、 VR フィットネスアプリの新規コンテンツ制作を停止するなど事業縮小の動きが続いていました。今回のモバイルファーストへの転換は、ロブロックスやフォートナイトといったすでに巨大なユーザーベースを持つプラットフォームと直接競合することを意味します。メタとしては自社が持つ数十億人規模のソーシャルネットワークと連携できる点を強みとして勝負をかけたい考えのようです。では VR 事業は完全に捨ててしまうのかというと、そうではないようです。同社の幹部は将来の VR ヘッドセットの堅牢なロードマップがあると述べており、ハードウェア開発は継続とのこと。ただ会社全体の重心は明らかに AI、 特に AI ウェアラブルに移っています。CEO のマーク・ザッカーバーグ氏は最近の決算発表で、数年後には人々がかけるメガネのほとんどが AI グラスになる世界を想像するのは難しいと語り、 AI グラスの売り上げが昨年で3倍になったことを明らかにしています。メタバースの会社を標榜したメタのこの大きな方向転換は、テクノロジー業界の移り変わりの速さと巨額投資のリスクを象徴していますね。今後の VR 市場、そして AI グラス市場がどうなっていくのか注目です。さて、ここからは少し目線を変えて、私たちの開発現場に直結するような技術トピックを掘り下げていきましょう。
まずは前のごく個人的なクロードコードプラクティス集という記事です。 AI コーディングアシスタントのクロードコードを使いこなしているヒッシェが自分なりのスタイルや工夫をまとめたものです。これがなかなか興味深いんですよ。筆者の基本的なスタイルはプランモードから始めて、まず AI に作業計画を立てさせること、そしてその計画に違和感がないかじっくり眺めて、必要ならフィードバックする、ここが重要なんですね。 AI が走り出した後は細かい指示はせず、肯定的な意味で進めて OK という時はなんと White だけ入力するそうです。これはコマンドラインでよく見かける Yes, No の確認プロンプトから AI が学習したのではないかという考察が面白いですね。特にすごいのがテストに対するこだわりです。筆者は cloud.md という設定ファイルを使ってクロードコードの行動規範を定義しています。そこには TDD、 つまりテスト駆動開発で実装することと明確に指示しているんです。 TDD というのはまず失敗するテストコードを書き、次にそのテストをパスする最小限のコードを書き、最後にコードをきれいにするというサイクルで開発を進める手法です。このリファクタリングまでしっぱりやるように明記することで、AI に質の高いコードを書かせる工夫をしています。さらに、GitHub との連携も徹底しています。GitHub のコマンドラインツール GH を使って、プルリクエストの作成を自動化したり、作業記録を GitHub のイシューに残させたり、こうすることで人間が作業を追跡できるだけでなく、 AI 自身がセッションをまたいで文脈、つまり前の作業内容を引き継げるようにしているんです。これは賢いですね。そして極めつけはレビューも他の AI に任せるという点。クロードコードからコデックスという別の AI を呼び出してコードレビューをさせることもあるそうです。 AI を単なる道具として使うだけでなく、自律的に動くチームの一員として扱うためのハックが満載で、 AI と協調する未来の働き方を垣間見るような記事でした。
続いてはこちらも AI の話題ですが、日本の研究グループからの素晴らしい成果です。前の記事、クエン3スワローと GPTOSS スワロー、これは東京科学大学の研究グループスワロー LLM プロジェクトが新しい日本語の大規模言語モデル LLM をリリースしたという発表です。今回リリースされたのはアリババのクエン3をベースにしたクエン3スワローと、オープン AI の GPTOSS をベースにした GPTOSS スワローです。このモデルたちの何がすごいのか、それは従来の日本語特化モデルが抱えていた課題を克服した点にあります。これまでは海外製の高性能なモデルに日本語を追加で学習させると日本語能力は上がるものの、もともと持っていた数学やコーディングの能力が下がってしまうというトレードオフの関係がありました。しかし今回のスワローモデルはそうした性能低下を引き起こすことなく日本語能力の強化に成功したんです。評価結果を見ると、例えばクエン3スワロー 32B というモデルは日本語のタスクはもちろん、なんと英語のタスクでも 元のクエン3の性能を上回っています。これは本当に驚きです。この成功の裏には継続事前学習や SFT、 そして RLVR といった複数の学習手法を組み合わせた研究グループ独自のレシピがあるそうです。さらに嬉しいことに、これらのモデルはアパチ2ポイントライセンスで公開されていて、商用利用も可能です。日本のアカデミアから世界トップクラスのモデルに匹敵する、しかも日本語に強いモデルがオープンに公開されたことは、日本の AI 啓発コミュニティにとって非常に大きなニュースだと思います。これをベースにした新しいサービスや研究がこれからどんどん生まれてくるのが楽しみですね。
次は個人開発者やウェブサイト運営者には特におすすめしたい記事です。前のクラウドフレア無料プランだけで個人サイトのセキュリティが完結した話。クラウドフレアはウェブサイトのパフォーマンスを向上させたりセキュリティを強化したりするサービスですが、この記事ではその無料プランだけでどれだけ多くのことができるかが具体的に紹介されています。まず驚くのがセキュリティ機能の充実ぶりです。普通は有料で提供されることが多い WAF、 つまりウェブアプリケーションファイアウォールやリードス攻撃からの保護が無料で利用できます。悪意のあるボットを検知して人間かどうかを確認させるボットファイトモードという機能も無料。 AWS のようなクラウドサービスで同等の機能を使おうとすると月額10ドルからの有料プランが必要になることもあるので、これは大きなメリットです。特に興味深いのが AI クローラーへの対策です。最近 AI の学習用にサイトのデータを無断で収集されることが問題になっていますが、クラウドフレアにはブロック AI ボッツという機能があり、 AI 学習用のクローラーをブロックできます。さらにすごいのが AI ラビリンスという機能です。これはブロックを無視してアクセスしてくるしつこいボットに対してわざと偽のコンテンツを読ませて、その AI の学習データを汚染させるという一種のハニーポット的な防御策です。この発想は面白いですよね。セキュリティだけでなく、サイトの表示速度を上げる機能も豊富です。スピードブレインという機能は、ユーザーがリンクをクリックする前にリンク先のページを先読みすることで、体感的なページ遷移を高速にしてくれます。HTTP3 のような最新の通信プロトコルにも無料で対応しています。この記事では、他のプラットフォームとの機能比較表も掲載されていて、クラウドフレアの優位性が一目瞭然です。個人開発者にとってこれだけの機能を無料で使えるのは本当にありがたい話で、もはや必須ツールと言っても過言ではないかもしれませんね。
続いては AI の根本的な限界を打ち破るかもしれない革命的な技術の話題です。キータの記事、革命、コンテキスト庁の限界を100倍突破、リカーシブランゲージモデルスが2026年の AI 開発を変える。皆さんも GPT やクロードのような LLM を使っていて、長い文章や大量のコードを読み込ませると途中で前の話を忘れてしまったり性能が落ちたりする経験はありませんか？これは破滅的忘却と呼ばれる LLM の大きな課題です。扱える文脈の長さ、つまりコンテキスト庁に限界があるからですね。この記事で紹介されているリカーシブランゲージモデルズ、略して RLM は、この問題を根本から解決するかもしれない手法です。そのコンセプトは、LLM が自分自身を再帰的に呼び出すというもの。どういうことかというと、大きなタスクや長大な文章を与えられたメインの LLM が、これは一人じゃ無理だなと判断すると、タスクを小さな塊に分割して、自分自身の分身であるサブ LLM たちに処理を並列で任せるんです。そして最後にその結果を集約して答えを出す。まるで優秀なプログラマーがタスクを分割してチームに仕事を割り振るような動きを AI 自身が行うわけです。この手法のすごいところは、従来の要約や圧縮と違って情報を捨てずに処理できる点です。そしてベンチマークの結果も衝撃的で、80億パラメーターという比較的小さなモデルに RLM を適用したところ、なんとその GPT-5 に迫る性能を達成したそうです。つまり、小さいモデルと RLM を組み合わせることで巨大なモデルに匹敵する性能が出せるということで、これは AI の運用コストを劇的に下げる可能性も秘めています。この RLM は、
既存の LLM をそのまま使えるため導入のハードルも低いとされています。将来的には AI が自分でコンテキストを管理する最適な方法を学習できるようになり、数週間から1ヶ月にわたるような超長期のプロジェクトを自律的に遂行する AI エージェントの実現につながるかもしれないと予測されています。これは本当に AI のパラダイムを変えるかもしれないワクワクする技術ですね。
最後の記事は個人開発の成功事例です。ゼンの個人開発した技術書ランキングサイトが公開1日で 1000PB 突破した裏側。この記事の筆者はエンジニアズブックハブというエンジニアに本当に支持されている技術書を可視化するランキングサイトを開発しました。そしてなんと公開初日に 1000PV を超え、約5000円の収益も達成したそうです。個人開発のサービスが初日からこれだけの反響を得るのは本当にすごいことですよね。ではその成功の要因は何だったのか。筆者は2つの勝因を挙げています。1つ目は鮮度へのこだわり。全期間のランキングだけでなく、今月や今年といった期間で絞り込めるようにしたこと。技術トレンドは移り変わりが激しいので、今何が注目されているのかが分かるのはユーザーにとって非常に価値があります。2つ目はタグベースの自動分類。このサイトはキータの記事で言及されている書籍をランキング化しているのですが、単に書籍名だけでなくその記事に付けられているタグ、例えばバックエンドとかインフラといったタグを解析して書籍のジャンルを自動で判別するようにしたんです。これにより今のトレンドに合った自分に必要な分野の本がすぐに見つかるという体験を提供できたわけですね。もちろん最初から完璧だったわけではなく、初期リリース時にはジャンル分けの精度が低いという課題があったそうです。それをユーザーからのフィードバックを受けて即座に記事のタグから判定するロジックに改修したところ、精度が劇的に向上したとのこと。このスピード感こそが個人開発の醍醐味だと筆者は語っています。自分が欲しいものを作るという個人開発の基本に、ユーザーが見たい切り口は何かという視点を加えることの重要さを示してくれる非常に参考になる事例でした。
さて今日のポッドキャストは以上となります。 AI の進化は本当に止まることを知りませんね。 RLM のような新しいアーキテクチャからスワローのような日本語に特化した高性能モデルまで、本当に目が離せません。一方でクラウドフレアのような便利なサービスをうまく活用することで、個人でもセキュアで高速なサイトを簡単に構築できる時代になったことも実感します。皆さんも今日の話から何か新しい発見や開発のヒントを見つけていただけたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それでは素敵な1週間をお過ごしください。バイバイ。